レビ記第14章。エホバ、モーセに告げて言いたまわく。雷病人の清められる日の祝いは核のごとし、すなわち、その人を祭司のもとに携え行くべし。まず、祭司、永より井で行きてみ。祭司、もし雷病人の身にありし、雷病の感謝の家たるを見ば、祭司、その清められる者のために命じて、生ける清き鳥庭に、紅白と紅の糸と、ヒソプを取り来たらしめ、祭司また命じて、その鳥一羽を焼き物の器のうちにて、生ける水の上に殺さしめ、しかして、その生ける鳥を取り、紅白と紅の糸と、ヒソプをもて取りて、これを、かの生ける水の上に殺したる鳥の血の中に、その生ける鳥と共に浸し、雷病より清められんとする者に、これを七度注ぎて、これを清き者となし、その生ける鳥をば野に放つべし。清められる者は、その衣を洗い、その毛をことごとく剃り落とし、水に身を注ぎて、清くなり、叱る後に永遠に入り来たるべし。ただし、七日が間は、己の天幕の外におるべし。しかして、七日目に、その身の毛をことごとく剃るべし。すなわち、その髪の毛と、髭と、眉とをことごとく剃り、またその衣を洗い、かつその身を水に注ぎて、清くなるべし。八日目に至りて、その人、二つの全き子羊のオスと、当歳なる一つの全き子羊のメスを取り、また麦粉十分の三に、油を交えたる素菜と油一ログを取るべし。清めごとをなすところの祭司、その清めらるべき人と、これらの者とを集会の幕屋の角にて、エホバの前に置き、しかして、祭司家の子羊のオス一つを取り、一ログの油とともにこれを献祭に捧げ、またこれをエホバの前に振りて要祭となすべし。この子羊のオスは、罪祭、犯罪のものをほふるところ、すなわち、清きところにてこれをほふるべし。罪祭の者の祭司に帰するごとく、献祭の者も叱るなり、これは意図清き者たり。しかして、祭司その献祭の者の血を取り、その清めらるべき者の右の耳の端と、右の手の親指と、右の足の親指に祭司これをつくべし、祭司またその一ログの油を取りて、これを己の左の手のひらに継ぎ、しかして、祭司その右の指を、左の手の油に浸し、その指を持てこれを七度エホバの前に注ぐべし。その手の残りの油は、祭司その清めらるべき者の右の耳の端と、右の手の親指と、右の足の親指に置いて、その献祭の者の血の上にこれをつくべし。しかして、なおその手に残れる油は、祭司これをその清めらるべき者の頭につけ、エホバの前にて祭司その人のために贖いをなすべし。かくして、また祭司財祭を捧げ、その汚れを清められるべき者のために、贖いをなして、叱る後に、犯罪の者をほふるべし。しかして、祭司犯罪と素祭を壇の上に捧げ、その人のために祭司贖いをなすべし。しかせば、その人は清くならん。その人もし貧しくして、これにまで手の届かざる時は、振りて己の贖いをなさしむべき献祭のために、子羊のオス一つを取り、また素菜のために麦粉十分の一に油を交えたるを取り、また油一ログを取り、かつその手の届くところに従いて、山場と庭か、または若き家場と庭を取るべし、その一つは財祭のためのもの、一つは犯罪のためのものなり、しかして、その清めごとの八日目に、これを祭司に携え、集会の幕屋の角に来たりて、エホバの前に至るべし。かくて、祭司はその献祭のお羊と、一ログの油を取り、祭司これをエホバの前に振りて要祭となすべし。しかして、献祭の子羊をほふりて、祭司その献祭の者の血を取り、これをその清めらるべき者の右の耳の端と、右の手の親指と、右の足の親指につけ、また祭司その油の内を己の左の手のひらに継ぎ、しかして祭司その右の指を持て、左の手の油を七度エホバの前に注ぎ、また祭司その清めらるべき者の右の耳と、右の手の親指と、右の足の親指において、献祭の者の血をつけしところに、その手の油をつくべし。 またその手に残れる油をば、祭司その清められるべきものの頭にこれをつけ、エホバの前にてその人のために贖いをなすべし。その人はその手の及ぶところの山場と、または若き家場と一羽を捧ぐべし。すなわちその手の及ぶところのもの、一つを財祭に、一つを犯罪になすべし。祭司はその清められるべきもののためにエホバの前に贖いをなすべし、雷病の感謝ありし人にて、その清めごとに用いるべきものに手の届かざる者は、これをその祝とすべし。エホバモーセとアロンに告げて言いたまわく、我が何時らの持ち物にあたうるカナンの地に、何時らの至らん時に、我何時らの持ち物の地のある家に雷病の感謝を生ぜしむることあらば、その家の主来たり、祭司に告げて感謝のごとき者、家に現れると言うべし。しかるときは、祭司命じて、祭司のその感謝を見に行く前に、その家を開けしむべし。子は家にあるもののすべて汚れざらんためなり。しかして、後に祭司入りて、その家を見るべし。その感謝を見るに、もしその家の壁に青く、または赤きくぼみの感謝ありて、壁よりも低く見えなば、祭司その家を入れて、家の角にいたり、七日の間家を閉じ置き、祭司七日目にまた来たりて見るべし、その干渉もし家の壁に広がりおらば、祭司命じてその干渉ある石を取り除きて、町の外の汚れどころにこれを捨てしめ、またその家のうちの周りを削らしむべし、その削りし漆喰はこれを町の外の汚れどころに開け、他の石を取りて、その石のところに入れ替うべし。しかして、彼、他の漆喰を取りて、家を塗るべきなり。各石を取り除き、家を削りて、これを塗り返し後に、その干渉もし再び起こりて、家に発しなば、祭司、また、来たりて見るべし。干渉もし家に広がりたらば、これ家にある悪しき雷病なれば、それは汚るるなり。彼その家をこぼち、その石、その木、およびその家の漆喰をことごとく町の外の汚れどころに運び出すべし、その家を閉じ置ける日のうちに、これにいる者は暮れまで汚るべし、その家に伏す者はその衣を洗うべし、その家に食する者もその衣を洗うべし。されど、祭司入りて見るに、その干渉を塗り返し後に家に広がらずば、これ感謝の家たるものなれば、祭司その家を清きものとなすべし。彼すなわちその家を清むるために、鳥2羽に紅白と紅の糸とヒソプを取り、その鳥1羽を焼き物の器のうちにて生ける水の上に殺し、紅白とヒソプと紅の糸と生ける鳥を取りて、これをその殺せし鳥の地なる生ける水に浸し、七度家に注ぐべし。各祭司、鳥の地と生ける水と生ける鳥と紅白とヒソプと紅の糸をもて家を清め、その生ける鳥を町の外の野に放ち、その家のために贖いをなすべし。しかせばそれは清くならん。これすなわち雷病の書、干渉、傘および衣と家の雷病並びに晴れと出来物と光るところとに関わる祝にして、いずれの日清きか、いずれの日汚れたるかを押しうるものなり、雷病の祝は格のごとし。